今年の大公説は本日から始まりました。そこで今年はマリアの賛歌といわれるこの歌を、3週にわたり、これだけを取り上げたいと思うのです。そこで本日はルカによる福音書第1章の特に47節と48節を中心に御言葉を聞きたいと思います。47節に、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます、とそうあります。マリアは私の魂と私の霊を、一応区別しており、それぞれの元の言葉も違っていますが、ごく単純に言いますと、魂というのはこのハート、あるいはこの精神と、肉体に対して命を与える、あるいは体を動かす命令を与える働き、そういう部分、これはハートとかですね、この英語ではソウルというような言葉も使われて訳されております。外側の肉体に対してもっとこの内面の思い、時には理性的な判断、さらにはハートですから、そこにはいろんな感情も入ってまいります。いろいろな嬉しい思い、悲しい、辛い、そういった人間の感情も含まれるような、そういう部分、日本語では肉体に対して、心とか、精神、そういうふうに言われるところ、部分、それがここでは、魂というふうに言われております。で、これに対して、この聖書ではもう一つ、広いこの人間の魂、人間の精神ということの中に、その聖書ではその精神のもっと奥にですね、もっと奥まったところにあるその神と出会う場所、神を信じる、そういう部分、信仰というふうに言ってもいいと思うんですが、人間の心の中にやっぱりその深い奥まったところに神を信じる、そういう部分があるというふうに言うわけです。それが、霊と、ですからこれは先ほどのソウルという言葉も使われておりますけれども、例えばスピリットというような言葉も使われております。ですからここのところの47節の文語訳聖書は、我が心主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び立てまつる、喜びまつるというふうに訳されておりました。ですから最初のところの魂というところは、大きく言えば心というふうに言ってもいいかもしれません。で、その心のもっと奥深くのところに神を信じる信仰の部分っていうんでしょうか、神と出会うそういう魂という霊ですね、ごめんなさい、霊というところがあるというふうに言ってるのではないかと思います。ですからマルチン・ルーターはこのところを解説しました、聖書の中で、公開の中で、こういうふうに説明しておりますね。聖パウロがテサロニケ第一の手紙第5章の中でこういう言葉を使っている。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださるように。そう言ってパウロは、人間のこの内面というんですか、それを3つの部分に分けて書いている。これが霊であり、魂であり、そして体という、そういう分類をパウロはしている。霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして神様が守ってくださるようにというふうに言ってると。 この霊というのは今言ったように人間の最も深い最も尊い部分で、これによってこの我々がその見えない永遠なるものをと出会ったり把握する、まあ言うならば神と、ごめん、信仰と神の言葉が住むところ、まあそれがこの霊と言われている、そういう部分だと。ですから今日も読みました詩編第51編では、神よ私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと言っている。それはこの固き堅固な信仰、神を信じる信仰を与えてください、まあ、それと同じ意味なんだ、正しい霊を与えてくださいと。それは正しいこの信仰を与えてください、そういうふうに言ってる。まあ、反対に不信仰者に対しては詩編の78編の37節でですね、彼らの心は神に対して定まらず、その契約に忠実でなかったといったような言葉が書いてある。不信仰者はその心が定まらず、ふらふらとあちこち動き回って契約に忠実でなかった、まあそういう心が定まらない、神を信じる信仰にこの至っていないような状態をこう指す、まあそういうふうに使われている。そしてさらに聖書から一つの比喩を取って示そうと言って、ルターはこんな例を、まあ、事例を挙げているんですね。モーセはこの三つの仕切りを持った幕屋を作った。幕屋、まあ、これは神殿になる前の、まあ、状態のようなことでありますが、第一はこの一番奥まったところにある至聖所と呼ばれるところだ。神がその中に住みたもう一つのところであり、そこには一つのその明かりもない、真っ暗だ。で第二番目はそのもうちょっと手前のところの、まあ、聖所と呼ばれるところだ。そこには七つの枝と七つの明かりを持ったのろうそくの台が立っている。第三はこの庭と呼ばれる明けた太陽のも大空のもと、太陽の光の当たったそういう部分である。これらの形態の中に、まあ、キリスト者の姿が描かれていると。でその霊、つまりその至聖所の部分、それは明かりがないと、暗い部分、しかしその信仰の部分はそういうところの中に実は神が住みたもう、神と出会う、あるいは人間は見ることのできない、感じることのできない、理解しえない神を、まあ、信じる、そういう部分がある、まあ、これが至聖所と言われるところだ。だ次にこの魂は聖所である。そこには七つの明かりがある、いろいろな心の働き、精神の働きが人間にはあります。いろいろ外側に目に見えるものについての、例えば理解をする能力、そういうものをいろんなものこの識別する力、いろんなものを知っていく知識、認識、そういう部分があると。まさに、そういう精神の働きっていうものが人間にはある。それがちょうど聖所と呼ばれるところだ。で庭というのはこの体のところ部分であって、全ての人に公開されて、人は彼が何をしいかに生きるかを見ることができる。まあ、我々がこの毎日いろんな行動をしていると、そういう行動っていうのは一番外側に現れている部分であります。まあ、体というふうに言っても言います。でそういう私たちがこの無益な行為や生活をしないために、これらの3つの部分すべてが神によってその守られて清められていくことが必要なんだ。そのことをパウロはこのテサロニケの手紙にですね、人への手紙の中で書いているんだ。 人間のですから人間の存在の全てを神がですね、外側だけではなくて人間の中のいろいろな精神的な働きだけでなくて、神を信じるそういう部分、そういったもの全てを神様が守ってくださるように、支えてくださるように、清めてくださるようにというふうにパウルは書いている。私たちの信仰による信仰の部分であるこの霊も、あるいは精神的な働き、心、そういう魂も、そして我々が外に現れているこの肉体も、全て神によって作られたものであるから、私たちはこれを大事にしていかなければならないんだと。そこでマリアは今自分の魂も精神も、自分の最も奥深いこの霊の部分もですね、共に自分のですから存在の奥底にある部分、中心にあるところに至るまで実は感動させられている。マリアの全身全霊が喜びに私は満ちていると、主をあがめる、そういう思いになっている。そして私の霊は神を喜び讃えます、そういうふうに言っている。本当に人間の心の底から、この中心から出てくる喜びにマリアは満たされていたと書いてるんです。最も根源的な部分に神が自分に完全に触れてくださった、神の愛が私の中に満ち溢れるものとなった、そういうふうに言ってるわけですね。先ほど読んでいただきました詩篇の103編の最初のところにもですね、私の魂をよ、主を覚えよ、主を讃えよ、私の内にあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない、主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる、慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる、そういうふうにありましたが、マリアは まさにこのような福音の恵み、そのすべてにを知っているかのようにですね、今心から魂の奥底から神を褒めたたえる、そのようにそれまでにこの神は私の最も奥深いところに神の愛が私の心にこの満たされたんだ、神は私に触れてくださったんだというふうに言ってるわけです。あがめるというこの言葉についてはですね、この元の言葉は何かを大きいものとする、栄光あるものとするというような意味がそこにあると言われております。しかし主をあがめる、主を大きくする、あるいは栄光を荒らしめるというようなことをですね、そもそもですね、人間が神様をそういうふうにすることができるんだろうか、創造主である神を被造物である人間がどのようにして神を偉大なものとし、その栄光を増し加えることができるだろうか、そういう疑問がある。もちろん我々にはできないし、マリアもにもできるものではない。しかしある方はこう書いていました。確かに私たちはその神の偉大さと意向に満ちた神を大きくすることにはことは何一つできない。しかし他の人々に神の偉大さと犯し難い尊厳を見て取らせることはできるのである。私たちはいわば一種のレンズのような働き、神を他の人々の目において、また他の人々の評価と見る世界視野においてより大きなお方にすることができる。つまりマリアはこう言ってるんだ、私は全ての人にこのことを知ってほしいのです、全ての人に 見てほしいのです。私は自分の手に入る限りのあらゆる言葉を用いて神の偉大さと神の栄光を精一杯言い表そうと思うのです。そういうふうに言ってるんだ。これは神が大きな形で示され巨大なキャンパスに描かれることを求め、全世界がそれを見て眺めて神を尊敬し神を賛美する思いのうちに神の御前にひれ伏すことを求める、そういう願いを表している。みんながそういうふうに神を礼拝するものとなってほしいというふうにマリアは願っているんだということです。今日まで、この我々の世界の中にある、例えばこの科学の世界、あるいは科学技術の世界、あるいはこの芸術の世界、例えば科学技術の世界では以前にもちょっと話しましたけれども、日本で新幹線をこう作ることになった、まあ、そういう話し方の話をいたしましたけれども、今までは戦争でですね、飛行機に乗って戦争をするということだ、しかしこれからはそれはもうやめた、そういうことでもってこの今までの技術が何とか平和に利用できないかということでもって、この新幹線というそういうこう作ることになっていったということで、そういう世界もある。あるいは芸術の世界は、この精神の世界でですね、例えばこのバッハの音楽であるとか、あるいはバッハだけではない、このそういうものを通して神が私に働いておられる、神の偉大な栄光を称えるという、そういうこの芸術の営みもなされてきた。まあ音楽だけではなくて、例えば絵画の世界においてもですね、たくさんの人たちがこの聖書の主題というものを描いてですね、神がなさった技はこういうことであると自分は思う、自分はこういうふうに感じてるという、そういうたくさんの芸術家がこの聖書のことを描いておりますよね。でそういうものをこう聞いたり見たりこうするときに、あ、神様はこういうふうな働きもしておられるのか、そういうふうにこうだんだんとですね、あるいはこの歴史においてもですね、本当に神が働いているということをいろんな形でこの証しして証明してくれるような、そういう著作もたくさんございます。まあ、このようにしてこの全世界がこういう働き、人間の働きを通して、なんと神は偉大なものだろうか、あ、我々私の知らないこういう神様は働きもなさっているのか、科学の世界なんて話を聞きますと、そんな宇宙の話はそんなことなんですか、そういうこの宇宙を作った神、それを作られた神はこんな神様、作ったのはこういう神の存在ということを聖書は書いている、まあ、そういう話を聞きますと、このなんと神はですね、この偉大な方なんだろうか、大きな方なんだろうか、自分が生きている世界だけでなくてですね、全世界にはこんなふうにしていろんな形で神の偉大さをこの表現している、表しているということでありますね。私たちの教会では今年創立140年となって、まあ、信仰証言集を出すという、まあ、原稿が今集められているところであります。でその今まで集められた約30編近いものがすでに集められているんでありますけれども、それを読ます編さんのために読ませていただいたんですけど、それを読んで感じますことは、皆さんが私たちが普段目にしている皆さんの生き方、目に見えるところしか私たちは見えないわけでありますけれども、今回皆さんがお書きになっていらっしゃるのを読ませていただきますと、やはり人生においていろんな病気があり、困難があり、さまざまな苦難の中で迷い苦しみ難儀する中で、しかし 神の光に導かれて、そして礼拝に導かれて、神の言葉に出会う。本当にそのようにして自分に神が働いてくださっているということをお一人お一人ですね、書いておられるのであります。でそういうものを読ませていただきますと、あ、ここにも神はいらっしゃ、神様いらっしゃるのか、あなたの人生には自分は生まれて今この状況の中でこういう形で、我々のそれは知らない、我々のまだ認識してなかったところ、あ、そういうふうにして神が働いてくださったんだねと、まさに私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえている、まさに先ほど詩編103編にあったように、そういう神の恩計らいを一つ一つ書き上げておられる、表しておられる。病をすべて癒し、命を墓からあがない出し、慈しみと憐れみの冠を私に授け、そして私に良いものを満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる、そういう信仰の命を与えてくださ、与えておられる。そして今自分は生きている。そういうふうに書いているのを読む。まさにお一人お一人の文章を通して、偉大な神の働きを知ることができるのであります。まさに、文章をですね、この書き表すということはそういうことになるんだろうと思います。まだ書いてない方はぜひ皆さんも書いていただきたいと、お手をしていただきたいと思います。まあ、そのようにして神はなんと偉大な方であるだろうか、だろう。本当に神は私たちの知らないところでこんな恵みの御手を、こんなにも世界に歴史を通じて時代を通してですね、この広げておられる。まさに神は今も働いておられるんだ、そのことを知らされる。私たちの知らない全世界のあらゆる場所で、あらゆる時代の中で神は今もその救いの御業を成しておられる。そういうことを知ると、まさに神の皆を褒めたたえるということにならざるを得ない、そういうふうになっていく。私たちの信仰証言集も小さな営みでありものでありますけれども、そういうふうにして共に神の皆を、まあ、褒めたたえていくという、まあ、そういう技ではないかと思うんですよね。自分だけで信仰を守っているだけではなくて、こういうふうにして広く神の皆がこう伝えられていくということが、実は神の皆をこの大きくするということに使えるということなんだと、そういうふうにマリアは、私の魂は主をあがめます、私の霊は私の救い主である神を喜びたたえますというふうに言ってるわけであります。もちろんこの霊と、この魂と霊っていうのは、ですからこの一応区別して、まあ、今申し上げましたけれども、まあ、どこまでが精神の働きで、どこまでが信仰の働きなのか、つながっているような面もありますよね。なかなかそう簡単に分けられないような面もあるとは思うんですけれども、この47節のこの2行目の言葉、私の霊は救い主である神を喜び讃えますというこの翻訳はですね、あの前の、あの旧約聖書ではただ私の魂は救い主なる神を讃えますというふうに訳されていたんですね。ですけどこの新共同訳は讃えるということを喜び讃えますという、ここに喜びという言葉を入れて訳しているんですね。讃えるということはそこに喜びという要素が入っていくんだというようなことであります。他の訳を読んでみますと、例えばあのドン・ボスコという、これも主訳ですからありますけれども、私の魂は主をあがめ、私の精神は救い主である神によって喜び踊っています。私の精神は救い主である神によって喜び踊っていますと というふうに訳しています。またフィリップというまたこれも個人訳でありますけれども、私のハートは神を称えることでオーバーフローしています。オーバーフローっていうのは溢れちゃっているっていうんですね、流れ出てるっていう。私の心は、まあ、神の愛でですね、その私の精神は救い主である神によって神を褒めたたえることで溢れています。満ち足りているっていうだけじゃなくて、その満ち足りたものがもうさらに加えられて溢れているっていうわけです。私の魂は私の救い主である神に、神が満ち溢れています。このように多くの訳が神を称えるというふうにだけ訳さないで、そこに称えるということは人間の側の魂や精神が神を喜んでいる、そういう神のに満たされている、神を喜ぶことに満ち溢れている、神を喜び称えていますと、この新約共同訳訳してますよね。神を喜び称えていると、まあ、そういうニュアンスをもう出しているのであります。それはなぜか、なぜそういうふうにマリアは言うことができるのか、それが次の48節の身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。神が私を見捨てず、私のごとき発しために目をかけてくださいました。神が私のようなものに対して救いの御業を成してくださったからです。その神の御業にのゆえに私は嬉しくて飛び跳ねております。力ある方がこの私に素晴らしいことをしてくださったのです。そこに神を喜ぶ、その喜びの根拠があるということであります。先ほどは神が私の最も奥深いところに触ってくださった、触れてくださった、まあ、出会ってくださった、神が私に出会ってくださった、そこに喜びの根拠がある。この48節を説明したある本の中にこう書いてありました。取るに足りないマリアをじっと見なさい、貧しい教会をじっと見なさい、そこには崇敬と歓喜の原因となるべきものは何一つない。我々の教会は貧しい、一人一人は貧しい、しかし取るに足りないマリアと貧しい教会が仰いでいる方をじっと見なさい、その時あなたはその原因を理解する。何事が起こっているのであるか、神はその発しための癒しさを心にかけたものだ。それゆえに神が貧しい者の神であり、困窮に沈んでいる者の神であり、深く深く沈んでいる者の神であることは明白なことである。何一つ前提にしない神の憐れみ、慈しみをもって我々がいかなる状態にあるかを知っておられ、しかもそれにもかかわらず我々を助けんとして来たりたもう慈しみをもって、我々を愛したもう慈しみたもうお方としてご自身を示したもうた。かかる神こそ我々はこういう神を必要としてるんだ。そのはしための癒しさを心に留めたもう方、ただひたすら顧みててくださる方、まことにこの神が我々の神だ。神が我々を顧み、その目を我々に留めたもう、そのことだけ、そのことだけで、ということだけで、なんと素晴らしいことであろうか。ここには慈しみ深い神がおられる。マリアに目をかけてくださった神がおられる。私たちがどんなに貧しくとも、卑しくとも、無に等しいものであっても、神はそのような私たちを顧み、憐れんでくださった。そのゆえに私は神を、この神を喜び、称えるのだ。ルターはこう書いていました。 イザヤ書第11章に、旧約聖書のイザヤ書第11章に救い主の誕生が予言されている。そこにはこう書いてある。エッサイの株から一つの芽が萌え出て、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。実はこれがイエス・キリストが誕生することのですね、予言だった。この株、その根はエッサイ、エッサイの株からと書いてますよ。エッサイはダビデの父親です。そしてマタイ福音書によれば、このアブラハムからダビデまで、そしてダビデからバビロン、そしてバビロンの移住からキリストまで、そしてダビデの子孫からキリストが生まれるという予言の言葉がこのイザヤ書にここに書いてある。今や枯れ果てたエッサイの株、その朽ち果てた根から美しい若枝が生じる。人間の目には枯れたように見えるその小株から枝が生じたように、ダビデの種族の大いなる栄光は死んでいた当時。しかし一人の王が出て、大いなる繁栄をもたらす希望が、期待も何もできなかった。しかしその中から神は約束の救い主を生まれさせたもたのだ。エルサレムには王様や富める者たちの娘もいただろう。国中から尊敬されていた大祭司や議員の娘もいただろう。ナザレの村においてさえも最高の支配者の娘もいただろう。しかし誰からも顧みられない、尊敬されることものない普通の貧しい家の娘であったマリア、家畜や台所の世話をする普通の一人の娘であったこのマリア、人の目と行為は高きにのみ向かう。しかし神の行為と眼差しは低き者に向けられていた。まあ、ルーターはそんなことを書いておりました。身分の低い主の発した目にも目を留めてくださった。ここに全てのものを招く神の憐れみがあります。クリスマスの恵みはそのような神の憐れみが表された時であります。私たちは心の底からマリアと共にこの神の存在そのものを、主を本当に心から喜ぶ、そういう時としてこのクリスマスを迎えていきたいのであります。祈りします。父なる御神様、新しい一週間が与えられました。この地上にあっては私どもはさまざまな苦しみや困難を覚えるものでありますが、そのような私たちにあなたは大いなる恵みをお与えくださいました。今こそ心から霊と魂を持って心から主をあがめ、神を喜ぶ一人一人となりますように、今週一週間のこの地上での私たち一人一人の働きを守り支えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌102。